3万円からの FX 投資生活アットポッドキャスト。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。3万円からの FX 投資生活の管理人です。このポッドキャスト番組は FX ブログ3万円からの FX 投資生活の管理人である私がお送りします面白 FX トークショーです。ということで今日は10月の30日です。日曜日だったんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうねこの1ヶ月以上ずっとドル円を中心に円安高基調が続いておりますけれども、皆さんトレードの方はいかがですか。先月のポッドキャストをさっきちょっと聞いたんですけども、やっぱりその時ももう円高ですけどっていう話なってましたけどね、自分でね。でそれからまあ1ヶ月経ってみて、さらにドル円で言ったらもう下落 75.71 でしたっけ、史上最高値の円高基調ですけれども、どうなんですかね。このレベルで政府日銀の介入が入るかどうかっていう話がずっとありますけれども、やっぱりねこう来るぞ来るぞって言いながら欧州ニューヨーク時間になるとドーンと急落っていう、ね、ずっとそういう感じで続いてるんですけども、もうあまりにもねなんていうんですか、もうそれが続いてるんで、私もあんまりもう要人発言とかそういうニュースとかも気にしなくなりましたね。もういちいち一喜一憂してたらやっぱりやっていけないなと思って、今どうしてるかっていうと、やはり自分のスキャルピングの手法、ボリヘイドラゴン式なんですけども、これでね短期でずっとトレードしてます。でやっぱり短期だとある程度自分でこう方向感をつかめて、トレードできるんですけども、長期でいくともうこればっかりもう本当わからないですね。これからどうなっていくか、ここら辺でね底値だろうと思って買っちゃったりしたら、さらに下落する可能性もありますし、これからね円安方向に行く可能性があるとしたらもう介入しかないんじゃないかなってよく言われてますよね。で今回はもう単独で、円だけの話ではないので、多少そう介入しようが、世界経済の話になってきますからね。欧州通貨危機とかニューヨークの株価下落とかから、コモディティ関連の話とかね、原油の話もありますし、総合的な話になってきますから、日本だけ勝手に単独介入というのはまた難しい話かななんてちょっと思います。そんな感じでね、私トレーダーなんでアナリストではありませんので、いろいろなことを想像するよりは目先のチャートで勝負をかけようと思って、この1ヶ月間もずっとスキャルピングでやってたんですよ。でやはりこうちょっと気がついたことというか、前からそう思ってたんですけれども、私のねこのボリヘイドラゴン式のスキャルピングの手法、よく YouTube なんかにも撮るじゃないですか。で昨日もねコメントいただいたし、私がなんとなくこうなんだけどっていうのもブログでも書いたんですけれども、3分っていうのが多いんですよ。3分間でトレードをするっていうのがね、ハンデを押したように3分間なんですね。これね嘘だと思ったらじゃあれですけど、ぜひ YouTube の私のボリヘイドラゴン式の動画を見ていただきたいんですけども、3分間トレードって書いてあるのが多いですね。でこれ自分で3分で狙ってるわけじゃないんだけど、なんとなくそのエントリーポイント、そしてエグジットってしたらちょうど3分で完結してるっていうのが多いんですね。でなんかねほら3っていう数字にトレードのなんかこうアノマリーがあるんじゃないかなって気がついたというか、もしかしたらそうかもしれない。何かこの3にまつわるなんかトレビアみたいなのあったらぜひね教えていただきたいなと思います。それでまたさらにいい手法とかがねできるかもしれないじゃないですか。ので本当ちょっとね3注目してください。でたまたまなんですけど、ロンドンコーリング手法、これも私ね3分足を使ってるんですよ。これチャートのサイズ上の問題なんですけれども、しっくりくるので、3分足ってあんまりねトレードしないですけども、普通はね3ってなんかねいい気がしますよ。 長嶋監督の長嶋選手の、まあ、選手って言ったらないんですけどね、長嶋茂雄さんの背番号3ですけど、永久欠番のね、まあ、そんな話はいいんですけど、3本当に。でこの間のつい最近の、あの私の本家サイトのブログちょっと見ていただきたいんですけども、どこだっけな、今トップがバイナリーの話になってますけど、円高、そうそう、これ10月28日金曜日、円高ボリヘイドラゴン式3分間スキャルピングっていうのがあります。でね、これもたまたまなんですけど3分なんですよ。これあの約定明細のとこ見ていただくと分かるんですけれどもね。でこれはあの別に3分を狙ってトレードしたわけじゃなくて、何が言いたかったかっていうと、ドル円ってあんま動かないじゃないですか。なんだけどこの時間の区切りで動くんです。これももうずいぶん前から YouTube でも喋ってるし、まあ、ブログでも書いてると思うんですけれども、例えば夜だと20時21時から22時とかね、まあ、あのロンドン時間、そしてニューヨークの始まりとかニューヨーク時間のこの区切りのところで動くんですね。でこれはいろんなオプションカットだったり、いろんな差し値が入ってたり、いろんな注文があったりとかあるのかもしれないんですけども、それが どういうふうになってるか私は分かりませんけれども、とりあえずチャート見てて思うのは、ちょうど20時きっかりとかっていう時に動くので、もうあまりにもね、あの動かなくて、まあ、トレード嫌だな辛いなと思う方はこの区切りのところ、まあ、例えば、まあ、19時55分あたりから見始めるとかね、そうやってこの時間が変わるところを狙ってトレードするといいかもしれないなっていうのを、まあ、書いたんですよ。そしたらたまたま3分でトレードが掲載してあって、でなんとなくリズムとして私のスキャルピングって3分が多いなっていうのが、まあ、ちょっと思って、まあ、書いたこの記事なんですけども、ぜひそんな感じでね、スキャルやる人はとりあえず3分ぐらいを目安にして、それでも動かないだったら例えば損切るとか、ここで利確しちゃうとかっていう風にやっていくと、こう自分のトレードのリズムっていうのがね、つかめるんじゃないかななんて思うので、はい、ぜひちょっと3に注目してください皆さん。それから今日のトップ、ここ連続してですけれども、バイナリーオプション、始めました。私でバイナリーオプションのいいところっていうのは、あの損失が限定されてるんですね。これは逆にスキャルピングや、まあ、デイトレードとか FX のトレードと違って、もう毎回その、まあ、チケットを買うっていうんですかね、その高い方にいくら安い方にいくらとかって買うんですけど、このチケットの分だけしかあの損失は発生しないわけですよ。だから買った分没収っていうことですよね、負けたらね。で勝ったらその時に倍率があるわけですよ。でこの倍率の分はもらえる。そして少額から始められるんですね。最近はもう本当にあのレバレッジ規制が始まってしまってから、まあ、国内の FX でも証拠金が高くなっちゃって本当にやりにくいっていう方はですね、ぜひバイナリー始められるといいかなと思います。特に例えば GMO クリック証券のやつはですね、100円からまあ、エントリーできるということでおすすめです。スマートフォンでもトレードできますしね、まあ、クリックばっかり紹介するわけじゃないんですけども、今例えばクリック証券さんに口座を持っている方が、まあ、バイナリーやろうって思って申し込むじゃないですか。そうすると初期投資みたいな感じで3000円もらえます。3000分チケットのがもう瞬間的に入るので、それで100円ずつでやったとしたら、まあ、30回はまあ練習って言ってはなんですけども、まあ、実際のお金ですからできると。それで慣れながらこういうものかなっていうのを感触つかみつつ、他のバイナリーも始めるっていうのはどうかななんて思って、そんな記事も書きつつの、今日は FX プライムで選べる廃炉っていうのがあるんですけども、ここの FX プライムさんっていうのはもうバイナリーはもうかなり早い段階から、まあ、先駆者的なところがあってですね、ずいぶん前からやってたんですけども、まあ、私自体はトレードするのはもう FX プライムの普通のねトレード、 あのドル円とかユーロドルのね、そういうトレードしかやってなかったんですけれども、なんでバイナリーでこの選べる廃炉に注目したかというと、ここはねデータが全部出てるんですよ。過去の判定レートっていうのがあるんですけども、昨年からのね、でそれを見たら最近その先ほど話したように円高で今もう史上最高値じゃないですか。なのでその相場はすごく、まあ、疑心暗鬼というか、いつ、ね、こう介入が来るかとか、いつ急落するんじゃないかっていう感じで、そのビビりながら動いてるような感じするんですよ。ということは値幅がすごく小さいというのは感じてたので、それを踏まえて過去の判定レートをね見たらね、これぜひ私のトップページ見てください、プラスマイナス 0.5 円で終わってる、1週間でですよ、終わってるのが10回のうちの8回がそうなんですよ。で残りの2回も多少ちょっとずれてますけども、プラス 0.5 円、それからマイナス 0.5 円という円高円安ということで、ほぼ変わらずがほとんどなんですね。でそれを踏まえて今回そのまあ1チケット1000円なので、このね、この確率から言ったら絶対ここじゃないですか。ということでこれを1枚買ってみたよという記事です。全然チャート関係ないんですけども、もしこれがね当たったらすごくないですか。データを元に一応やってるんで、これまあ来週の、お楽しみかなと思います。それからその下の10月の29日はなんとあのライオン FX のおなじみの広瀬通商さんがバイナリーオプションを始めたという記事です。これまだ私もトレードはしてないんですけれども、パッと見つけたので紹介しましたけれども、何がいいって権利放棄ができるっていうところなんですよ。で他のバイナリーっていうのはその判定まで何もできない、なすすべがないとよく言いますけど、それをライオンのバイナリーオプションは途中で損失を確定したり、まあ、売り逃げたりってことができる、権利放棄できるというところ、これ記事書いてありますのでぜひ見ていただきたいのと、まあ、ライオン FX に口座を持っている方はすぐに、バイナリーできますから、ぜひちょっとやってみてくださいという記事です。ここはねワンコインです。500円で、取引ができます。あとはですね、そうですね、あと動画を最近ちょっとまた頑張って撮り始めてます。で今はねこのヘッドセット変えたばっかりなんでいいんですけど、すいません2個ぐらい前のね YouTube の動画すごくノイズが入ってるんですよ。でまたくだらない話なんですけど、買ったんだけどあんま確認しないでやったらその Windows の7対応してなかったっていう話なだけ ですごいノイズが入ってて申し訳ありません。で慌ててまた新しいの買い替えて今使ってますので、YouTube で1個お聞き苦しいのがあります。ですいません、それはちょっと、まあ、飛ばしていただければと思います。そしてこの間はボリヘイドラゴン式の逆張りトレードという動画、これね、指標アメリカの9月新築住宅販売件数あんま動かなかったんですけども、でこれに合わせた逆張りトレードっていうのを動画で撮ってます。でハイローズ OCO 手法っていうのが私指標のねあの手法あるんですけども、これはもうほとんどもうアメリカの雇用統計のみですね。あのぐらい大きく動かないと順張りでその20ピップス、まあ、10ピップスからですけど20ピップス離したところから OCO でやったとしても最近も本当に動かないので、トレンドフォローでは無理ということで、その他の指標に関しては上がったところから逆張りで売りとか下がったところから拾って買いとかっていうことをやってます。でそれを動画で撮ったやつがこれなんです。なのでまあこういう動画もありますので、まあ、YouTube 動画の方も見ていただきたいなと思います。それからあと、皆さんお気づきのことだと思いますけども、アメブロ好評ですね。あのアメブロを始めております。まあ今2ヶ月ぐらいですか。でここのアメブロに関しては FX トレーダーボリヘイの Do the Right Thing っていう題名にしてるんですけれども、トレード以外、トレードの話もちょっと書きますけれども、トレード以外の私の、まあ、趣味に関する話とかね、あのお酒にこの間もねあのこだわりのカクテルの話とかね、そういう割と楽しいライフスタイルをお見せしようと思って、そんな話をいろいろ記事を書いてます。でもうほんと最近週末はもう釣りばっかりやってますね私ね。 っと毎週ね釣りに行ってます。ちょうど今シーバスのシーズンなんですよ、9月10月ってね。なの でいいスポットもあって、大雨の中行ってもう全然ね釣りにならなかったって言ったり、昨日はまあ割といいサイズが釣れたっていう話とかね、まあ、トレードにも通じるところもあって釣りはね大好きなんですけれども、あと、まあ、お芝居の話とかね、から最近ちょっと滞ってますけど、自分の昔の過去 その東京 DJ 物語みたいな話とか、あとちょっとね映画とかのドラマにちょこっと出たことがあるんで、そういうエキストラとか大部屋役者だった時の話とかも書きたいし、あと絵も書いてますよね、絵の話も書きたいしということで、実はもう本当に多趣味なんですよ。もうこの多趣味さ加減が半端じゃないので、ボディーボードもやってますしね。でそこをこのアメブロで表現して、トレーダーのボリヘッジュのはどういう風な生活して、どういうことを考えてて、どういう趣味があってっていうのを踏まえて、また本家サイトの方を見ていただくと、あなるほどねっていうのが分かるかなと思って、でこちらはねもう本当に楽しみでやってるので、ぜひこちらのアメブロの方も、見に行ってやってくださいということで、まあ10月のもうあと明日で終わりですか。早いですね。もうねそんな年末が近づいてきましたけれども、まあ、そんな感じで、まあ、今年も頑張ってきました。あと2ヶ月ありますけど頑張りますよということで、皆さんも寒くなってきましたけれども、体には気をつけて、年末までガンガンまた張り切っていきましょうということで、9月と10月度とずっと来ましたけど、この円高、さらに11月どうなるでしょう。まだこのまま円高でいくような気がしますけれども、相場はこればっかりわからないので、まあ、それなりに頑張っていきたいと思います。ということで今日はここまで。 Have a nice day。 管理人でした。